もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
はい。
お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
相続の件では
い。
相談したいんですけど、
あなたおいくつですか？
私は今67です。
67 歳。
はい。
ご主人いらっしゃる？
主人は65です。
65 歳。
はい。
お子さんは？
息子が40ちょっとでおります。一人。
40代。はは い。
い、そうです。
でも、お一人、お子
あ、
さ
一
んは。
人で、今、結婚して近くにおります。
はい。で、お子さんには、お子さんっていうか、息子さんにもお子さんとかいらっしゃるの？
おりません。
まだお子さんはいらっしゃらない。
はい。
はい。で、相続の件とおっしゃったんですが、
は
ど
い。
なたの相続ですか？
5ヶ月前に母が亡くなりまして、
これはあなたの？それともおし、
私の母です。
あ、
はい。
あなたのお母様。
はい。
はい。
それで、いろいろ手続きが終わったということで、
はい。
施設の方から
はい。
先月連絡がありまして、
はい。
行って母が残した通帳をいただいたんですよ。
はい。
そうすると、ちょっと400万余り、ちょっと通帳の方に残っておりましたので、私、兄弟3人おります。兄、私、妹と3人兄弟なんですけど、まあ、話が、ちょっと妹のところに、母が亡くなったことを初めて連絡したんですよ。
はい。
というのも、生きてる時に、妹の子供が母と兄に借金をしまして、返さないまんまに、また今度は本人がお金を貸してくれって母と兄のところに行った時に、母と兄が断ったらしいんですよ。それからもう7、8年疎遠になってて、で、今回母が亡くなったことも兄はもう言いたくないということで、知らなかったんですよ。
なるほど。
それで、今回、通帳ができた時に、やっぱり銀行に行った時に、3人の署名の印鑑が必要だから、妹さんに連絡を取ってくれということで、初めて先月、妹のとこに連絡を取ったら、とにかくハンコは押さない。今更何を言ってるんだと。それで、剣も不如なんですよ。要するに、まあ、兄としては、生前、母が生きてた時、貸さなかったのもあるし、いろいろあるから、それを恨みに持ってるのかもわからないけど、生活保護を5年前ぐらいから受けているんですよ。
妹さんが？
そうなんです。というのも、お互いみんな県外なんですけど、妹の住んでる市の方から、姉に対して妹の援助は少しできないかという連絡が5年前からずっと来てるんです、1年ごとに。で、兄の方も来てて、母も元気の時に施設にいた時に、施設の方にもやっぱり来てたらしいんです、その書類が。で、そういう状態で、みんな、それぞれそこまで余裕がないということで、いろいろことを書いて送り返してたんですけど、で、そのこともあるんじゃないかというので、ちょっと兄とは話したんですよ。で、本人には私たちが生活保護を妹が受けてるってことは一切言ってないんですよ。それは知られてると思ってないと思うんですよ。
まず妹さんおいくつ？
妹は今59か60ですね。
59か60。
はは
い。
い。
で、お一人なの？お一人って意味は、
い
お子
え
さんはいらっしゃるけど、ご主
いえ。
人と
子
か。
供もおりますし、孫もおります。
いや、ご主人もいらっしゃるの？
いえ、離婚しました。
で、妹さんのそのお子さんが、生前のお母様と、今のお兄さんとから借金したのっていうのはおいくらぐらいなの？
150万と聞いております。
あ、150万。
2人ずつが出し合ったとは聞いてます。
二人が150万、それとも150
あ、いえ、
万ずつ。
2人合わせて150万です。
合わせて150万。
ははい。
い。わかりました。で、その後もう一回の時は、
今度
お
は
母
本
様
人、
も、お兄さんも断ったっていうのは、 妹さんが借金を頼んだの？
妹がもう、だいたい妹がもうだいぶ前からいろんなところに借金してたみたいなんですよ。それで、貸してくれ貸してくれみたいなことは言ってたみたいなんですけど。
はい。で、そういう状態が続いていて、
はい。
じゃあその、お母様が亡くなった時に、まあ、いわゆる遺産として400万円通帳に入ってました。
はい。はい、
これは、要するに、あなた方としては、どういうふうに分けようと考えているわけ？
当然、母が残してくれたものだから、
はい、
3分の1ずつ分けるつもりです。
あ、
そのために、
なるほど。3分の1ずつにしましょうと。
はい。それは。
で、例えばよ、はい、お兄さんは150万の借金を、妹さんから取り返すから、その分は自分のものにするとか、そういう複雑な話はなく。
いや、それはもう思ってないみたいです。うん、
要は全員で3分の1ずつにしましょうという話、はい、
あ、そうなんです。
だとすると妹さんとしてはお金ないわけだし、
はい、
3分の1をもらえるんだっていうことは伝わってるの？
いや、それは言ってないです。というのもね、生活保護を受けてるからだと思うんですよ。
あ、生活保護を受けると、あ、これは後でちょっと弁護士の先生にお聞きしようと思うんですが、
はい、はい、
なるほど。で、まだ言ってないわけね。で、ただハンコだけ押せって言ってるわけ。
いや、要するに家の名義が、今、兄がもう、母から生前で、ちっちゃい家ですけど、兄の名義になってるんですよ。施設に入るときになんか。
あ、ちょっと待って、それは別な話ですね。
はい。それのためのハンコが欲しいっていうことを。
家
妹に対しては、3人兄弟なんだけど、母が亡くなったから実家の家を継ぐために、兄の名義にしたいからハンコが欲しいということで話を持ってたんですよ。
あ、だけどこれってそのご実家にお兄さんが住んでらっしゃるってこと？
はい、そうです。
あ、それは妹さんには言って、そのハンコだって言ったわけね。
そうなんです。
じゃあ400万の話は関係ないわけですか？
ええ、言ってないです。
要するに兄弟の中での、いわゆるコミュニケーションブレイクダウンというか、話し合いがうまくいっていないがために、反抗がもらえないっていう状態になってるっていうのが現状ですね。
それと、要するに、前に借金行った時に、剣もほろろにされたっていう恨みつらみがあるみたいなんです。
まあもちろん。それでそうすると、ご相談は何なんですか？
そういう妹にどういう対処をしたらいいかなっていうご相談したいんですよ。本当のことで、
要はあなたのお兄様が実家をお兄さん名義にするための話としてどうしたらいいのかか、お母様の遺産を分けるにあたって、
はいはい、
そのハンコもらわなくちゃいけない、これはな、ですから、それに対してどうしたらいいか。
そうですね、
後者の方ね。
そうです。
わかりました、はい、今日は弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、すいません。
最後の質問をもう一回確認したいんですけれども、
はい、
要するにこの相談で、
はい、
あなたが本当に相談したいことは何かということなんですが、
はい、
おっしゃっていることが方向が2つあって、
はい、
400万は3分の1でちゃんと法律通り分けましょうとおっしゃっている話と、
はいはい、
もう一つ
は
これあなたじゃなくてお兄さんの話なんだけれども、
はい、
お母様の名義だった、まあ、実家ってことになりますかね、あなたから見たら、はい、はお兄さんが手に入れて、
はい、
それは認めてよっていうような話を先にしちゃったみたいな話って、
そうそうそう、
なんとなくニュアンスがちょっと違うので、あなたとしては、それとまああなたやお兄さんに対して妹さんがあまりいい感情を持っていないみたいな話をされているっていうのもあって、
はいはい、
じゃああなたたちの方もなんとなくそういうかな、そうかなというような感じも受けるんだけど、
はい、
実際あなたとしては妹さんに対してどんな風な処理をしてあげたいのか。
本当言うと、うん、やはり家はまあ兄はもう一人者なんですね、ずっと、
はい、
一人暮らししてましたので、
はい、
で何年か前に実家に帰って母の面倒も見て、それでまあ施設に入って、うん、最後はまあ兄が継ぐもんだと私は考えてましたから、
はい、
母が生前に名義変更したのも当然だと思ってます、
うん、
それで今回本当に母が亡くなった時に 400万円近くの金額があるというのはさらさら私も兄も思ってなかったんですよ、うん、まあ、たかが何十万円だろうという気持ちであったもので、うんうん、その金額が出た時に本当に私も兄もやっぱり3分の1妹に渡すつもりで おります、うんう
ん、わかりました。それで一つ確認したいのは、
はい、
もうその実家お母さんの持っていて、これ土地もそうですか、土地は所有、
そうです
借地じゃなくて所有だね、
はいはい、
そうすると土地と建物、
はい、
その実家についてはもう名義はお母さんが亡くなる前に変更されてるんですね。
はい、そうです。
でそれでもう犯行がいるというふうに妹さんに言ったってのは何の犯行がいるんですか。
それがね、生活保護を受けてるから金額が手に入ると言ったら、
それは400万の話でしょ。
そう
だから土地と建物は関係ないじゃない、その
関係ないのを嘘を言って妹に電話をしたんですよ。
どういう嘘を言ったの。
要するに犯行が欲しかったからっていうことですか。
そうなんです。
その400万を分けるための犯行が欲しかった
から
違う理由をつけて犯行をもらおうとしちゃったのね。
もう完璧に言わなくていいこと言ったってことだ、
うん、そうですね。
で400万円についてはこれは、はい、分かりやすく言ったら遺産分割協議をして分割しなきゃいけないわけですよ。
はい、
他に大きな遺産はないんですよね。
ないです。はい、
と、まあ、ざっくり言うとこの400万をどう分けるかって話なんで、
はい、
でそうすると兄弟3人が法定相続人だから3人で分けましょうと、はい、こういう話ですよね。
そうなんです。
でそれをどうするかっていう話だけにすればいいんですよ。
ああ、じゃあ正直に妹のとこにそのね話してもいいですね、
うん、っていうかもともとそうしようと思ってるんだからそういうしかないですよね。
はい、
だって嘘言ったら妹さん何の話か分かんないじゃない。
それでも犯行は
もらえなかったら、
はい、
犯行もらえなかったら遺産分割協議の調停を申し立てて最後は審判してもらうんですよ、家庭裁判所に。
そうですね、
うん、それはだって本当のこと言わなくて犯行もらおうっていうのはそもそも間違ってるもん。
そうです
それ騙すってことじゃない。
そうですね。
でそれやるとそもそもそんな犯行のつもりじゃなかったとか言って話が、はい、根底からひっくり返っちゃう可能性があるから、そんなことやっちゃダメですよ。
はい。
で、ただその話と、はい、ちょっとご心配されておられた生活保護の受給の話
は
もちろん関係があって、まあ、133万何千ってことになるんですかね。まあ、130万ぐらいですよね。3分の1っていうことは。
はい。
もらうと、それはその分、今後の生活保護に関してね、
はい。
減額をされたり、一旦止められたりね、133万でしばらく暮らせるよねと。自分の財産は最大限活用しなさいっていうのは生活保護の前提、はい、まあ、ご存知の通りね、はい、あるので、はい、そういう問題は出てきます、
はい、
でそれは正面から言って3分の1分けるとそうなるよね、
はい、
っていう話はもちろん教えてあげた方が彼女のためになるし、
そう思ったからそういうお金じゃなくて、
だからそう思ったそう思ったからって言って違うこと言っちゃダメじゃないですか。本当のことを言ってね、原則は3分の1ずつですよと。でももらっちゃうと生活保護が減らされるかもしれませんよって言わないと。
は
い、そう思ったから土地と建物のハンコくれって言っちゃう。これ騙してることになっちゃうでしょ。わかりますよね。
はい、わかります。
妹さんのこと思うんだったら、これは3分の1ずつ分けようと思うと。でもそうすると生活保護の、はい、受給が止まっちゃうかもしれないねと。で、さてどうしようかと。
やっぱり私たちが嘘をついたのが悪かった。
いや、いい悪いは、ともかく、いい悪い言ってもしょうがないんだけど、はい、妹さんとしたら、嘘を言われたら、ちゃんとした答えできないもんね。
そうですね。
うん。はい、ちゃんと正面から話されたらどうですか。
あ、そうですね。
はい。
わかりました。じゃあ、そのように電話をしてみます。
お分かりいただけましたか。
もういろいろありがとうございました。
いえいえ。なんかお気づきいただいてありがとうございます。
いえ、本当に、まあ、やっぱりそういう
のも。おもんばかっておっしゃってね、
はい、
妹さんのためにと思われたんでしょうが、
はい、
うん。やっぱり妹さん側にはそうは伝わらなかったから。
伝わってないですね。
うん。
はい。
と思います。
はい。もういろいろありがとうございました。はい、それじゃありがとうございます。はい。
はい。それじゃあ失礼いたします。
失礼します。ごめんくださいませ。
はい。失礼します。
はい。遺産相続に関してね。やっぱり遺産相続残されたものを全部オープンにして、じゃあこれだけだからこう分けましょうっていう話し合いの線で、遺産の一部を隠しておいて、それで残りはこれだからこれについて、まあ、なんだ、分けましょうということで、はい、後でその隠した分が出てきたらもう、それは揉めますわな。まあ、そういうことで、これはね、遺産は、早う遺言書かなんか作ってきちっとしておいた方がいいですよね。
ね
うん。